さあ今週は人の働き8章へと入ってまいります。8章からは新しいステージへと入ります。教会の働きが歩みがまたさらに一歩外へと踏み出していくステージになります。まあ、一応もう一度確認しておきたいと思います。エルサレムから始まった教会がどのように誕生し広まっていったのか、それが1章から7章でした。そして今週から見ていく8章から12章はエルサレムからさらに外へと広がり、ユダヤ、サマリアの全土へ広がっていく様子。そして13章から20章はそのさらに外へと、パウロの3回に及ぶ伝道旅行にて福音が多くの地域へと広がっていく様子。そして21章から28章まではついにその福音がその当時の地の果てと思われていたローマへと届く、その様子を見ていくことになります。さあこの4つのステージの第2つ目のステージへと今週から入っていきます。この使徒の働きの概略なんですけれども、ぜひ YouTube でバイブルプロジェクト使徒の働きと検索してみてください。このような YouTube の動画が出てくるかと思います。私もこのステージに合わせて、この動画のステージに合わせて今メッセージをしていますので、どうぞこのステージごと予習または復習を兼ねてご覧になっていただけたらと思います。また昨日、たまたまこの動画のことをもう一度調べていましたら、新しい動画がつい最近、アップされていまして、使徒の働きが、前半と後半に分かれてまた違う、タッチで説明されている動画も上がっておりました。まあ、毎週毎週一章一章見ていますけれども、このように少し大きな視点で伝体像を見ながら人の働きの学びを続けていくと、また皆さんにとっても毎週毎週のこのメッセージで読む箇所が身近なものになってくるかと思いますので、ぜひ、皆さんの宿題です。YouTube でバイブルプロジェクト人の働きと検索して、この動画で人の働きのことをまた深く知っていただけたらと思います。またこのバイブルプロジェクトは人の働きだけではなく、聖書の様々な書が、概略として挙げられています。通読される際にはとても、役に立ちますので、このような便利なサイトがあるということを皆さん、活用していただけたらと思います。さあ聖書に戻りたいと思いますが、先週はステパノという一人の人物を中心に見てまいりました。ステパノが福音を大胆に語ることにより、人々の反感を買ってしまい、そして最高法院に引き出され、そこで人々から偽りの訴えをされて、弁明をするわけですけれども、その弁明に人々は怒りを買い、そして結局最終的には石打ちで処刑されてしまう。教会の歴史において初の殉教者としてステパノは処刑されてしまうわけなんです。しかしそのステパノの処刑を皮切りに、教会は新しい一歩へと踏み出すことになるわけなんです。8章1節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。ステパノの殉教を皮切りに、エルサレムにて教会に対する激しい迫害が起こるわけです。どれだけ激しい迫害かと言いますと、3節、サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。 ステパノの石打ちの刑のその場に立ち会わせていたサウロという青年はとても熱心なユダヤ教徒で、教会に入ってはクリスチャンを引きずり出して、そして男も女も捕らえては牢に入れていた。そんな激しい迫害に直面した教会、クリスチャンたちはエルサレムにいることができなくなり、その諸地方、周辺のユダヤ地域、そしてまたその先のサマリアの地域へと散らされて逃げていくことになるわけなんです。まあ、教会にとってこの出来事は大きなことでした。何よりもステパノという大切な仲間を処刑させられたという大きな悲しみ。そしてそれだけで終わるのではなく、そこから始まった激しい迫害。そんな試練に直面した教会は大変な時期を過ごしたことかと思うわけです。ペンテコステから教会が始まり、そしてキリストの福音が分かち合われ、多くの人々がその福音に応答し、教会に加わるようになりました。そんな勢いができてきて、また教会としても様々な体制が整いつつある中、このような思いもしなかった大迫害がエルサレムで起こるわけなんです。きっと教会の多くの人たちは、なぜにこんな大変な試練に私たちは会わなくてはならないのかと、神様になぜと問わずにいられないような状況であったのかと思うわけなんです。しかし私たちはここでこの試練すらも神様は用いて、新たな一歩へと教会を導いておられることを知ることができます。そんな様子が4節から書かれております。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。なんと激しい迫害にあり、エルサレムにいることのできなくなった教会、クリスチャンたちは、そんな迫害のゆえに信仰を諦め、ただ逃げていったのではなく、散らされた先々でも、その口からは福音を語り、キリストを述べ伝え、歩き巡ったということなんです。そんなエルサレムからサマリアの地方へと散らされていったクリスチャンの一人の中に、ピリポという人物が登場します。まあ、このピリポも、6章の教会の中で起こった配給問題の時に選ばれた7人の、係のうちの一人のピリポであります。そしてこの8章ではこのピリポが活躍するわけですが、ピリポも迫害されてエルサレムにいることができずに、地方へと、サマリアの方へと下っていかれるわけなんです。そしてピリポもその散らされた地域で福音を述べ伝え、そして人々はそのピリポの言葉に関心を持つようになるわけです。そんな中、ピリポはサマリアである男性と出会っております。9節からです。ところで以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで、すべての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に脅かされていたからであった。この魔術という不思議な力を使うシモンという男性です。サマリアの人々はこのシモンに対し、大能と呼ばれる神の力と関心を持っていたようですが、サマリアの地方でピリポの行った伝道と、その働き、まあ、彼が語る言葉と、そしてそれと共に行った印、すなわち人々から悪霊を追い出し、病や体の不自由な人を癒したことに 人々はやはり驚き、そして8節にはその町には大きな喜びがあった。福音のもたらす力に喜びにあふれていたわけなんです。そして12節を見ますと、しかし人々はピリポが神の国とイエスのキリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポにつき従って印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていた。このようにサマリア地方の人たち、男性も女性も、そしてあの魔術を使って人々を驚かせていたシモンも、ピリポの語る福音に応答し、キリストを信じバプテスマ、洗礼を受けているわけなんです。このようにステパノの殉教から始まった激しい迫害ではありますが、そのことによりエルサレムのだけにとどまっていたのではなく、外ユダヤ地方、さらにその外のサマリア地方へと福音が伝えられていく大きな転機となったのです。しかし今回、ピリポが福音を伝えたサマリアという地方ですが、少しこのサマリア人とユダヤ人の関係をここで振り返っておきたいと思うのです。そもそもサマリアもユダヤもかつては一つのイスラエルという国で一緒の民族でした。しかしイスラエル王国が北イスラエルと南ユダに分裂し、その後北イスラエルはアッシリアという大国に攻められ捕囚に取られ、そしてまたアッシリアの政策としてアッシリアの人たちがサマリア地方へと移民させられてくるわけなんです。そして彼らはそこで定住するわけですが、その歴史の中でサマリアにもともと住んでいた人たちと、結婚したり家庭を持つことによって、その移住してきた人とサマリア人と一緒になることに、一緒になるわけなんです。そしてそのようにいろいろな民族が混じってしまったサマリア人に対して、自分たちはバビロンの捕囚から帰ってきたユダヤ人、彼らはサマリア人たちを、純潔ではないと、神の民としていろんな異邦人と混じってしまったと軽蔑し見下していくという歴史があるわけなんです。ですからイエス様の時代もそのようなサマリア人とユダヤ人の間にある様々なわだかまりを見ることができます。イエス様はヨハネの福音書4章でサマリアの地方を巡り、井戸である女性と出会いますが、その4章9節にはユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると、その当時の様子が書かれてあります。またルカの9章ではイエス様がエルサレムに向かう途中サマリア地方を通りますが、サマリアの人たちはその時イエス様を受け入れませんでした。そしてその様子を見て腹を立てた弟子のヤコブとヨハネの兄弟は、主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと、実に恐ろしいことを言うほどに、普段からユダヤ人はサマリア人に対してあまりよく思っていなかった。そんな様子を見ることができるわけなんです。そしてそれはサマリア人にとってもユダヤ人に対して同じことであったと。決してそのことを心よくは思っていなかったと思うわけなんです。すなわち歴史の中でサマリア人とユダヤ人の中には隔たり、壁があったということなんです。しかし皆さん、ペンテコステの時にお話ししたことを覚えていますでしょうか。ペンテコステにおいて聖霊が下るという出来事は、 かつてバベルの塔において人々が同じ言語を話すことにより傲慢になり、神に近づこうとし、それに神の怒りを買い、散らされ様々な言語へとさせられてしまいました。しかし神が再び下る、ペンテコストによって聖霊の神が下る出来事において、弟子たちが各国の様々な言葉を話し、福音を語ることにより、またいろいろな国の人たちが集められていく、それが教会、キリストの体、神の家族であるという、そんな象徴的な出来事であるということをお話ししました。すなわちキリストの福音とは、壁を作るのではなく、むしろ壁を乗り越え、和解をもたらし、一つとされていく、ということなんです。激しい迫害により、エルサレムから散らされた教会、クリスチャンたちでしたが、かつてからそこに壁のあったサマリアという地方において、キリストの福音が語られ、愛の印が行われ、これまでそこにあった壁を乗り越えて一つとされていく様子。これがこの新しいステージに描かれている実に特徴的な出来事であるということなんです。まさにかつてはイスラエルとして一つではありましたけれども、異邦人の移住などにより離れていってしまったサマリア人の間でもう一度一つとされていく出来事が起こる、そんな画期的な、出来事であるわけなんです。そして福音がエルサレムから外へと届けば届くほど、サマリア人、そしてそれを超えるならば様々な言語、文化、宗教、風習などに直面していくことになるわけです。そんな特徴的な象徴的な出来事が魔術を使ったシモンという男性との出会いではないでしょうか。エルサレムでは行われていなかったような魔術がサマリア地方では行われており、そしてそんなサマリアの地域に福音が述べ伝えられ、多くの人たちがキリストを信じたという知らせがエルサレムにいた人たちのもとに届きます。そこで14節、15節、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。二人は下って行って、彼らが聖霊を受けるように祈った。と書いてあるわけです。ペテロとヨハネは、その知らせの届いたサマリアへと早速向かい、そしてピリポを通してキリストを受け入れた人たちのために、聖霊を受けるようにと手を置いて祈り、そのことにより人々は聖霊を受けるわけなんです。そしてその様子を見ていたあの魔術を使っていたシモンは、18節、人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にもくださいと言った。シモンはもうすでにピリポによりキリストを信じバプテスマを受けていましたが、どうやらそのシモンの心の中からこのキリストの福音を理解し信じていたとは少々違ったようなんです。ですからペテロとヨハネが祈るときに聖霊が下る様子を見、元魔術師であったシモンはきっと興奮したのでしょう。私もこの権威が欲しい、力が欲しいと ペテロとヨハネにお金を払うからこの力を私にもくださいと願うわけなんです。そしてもちろんそのことに対してペテロとヨハネはシモンを厳しくいさめ、そして悔い改めなさいと指導されるわけなんです。このことは私たちに福音が伝わっていくという中で大切なことを教えているのかと思います。もしかしたら皆さんも不思議に思ったかもしれませんが、ピリポがすでにサマリアの人たちに洗礼を授けているわけですが、その時には聖霊がまだ与えられていなかった。そしてその後エルサレムからやってきた人ペテロとヨハネが祈る時に聖霊が与えられているわけなんです。ではピリポの授けた洗礼バプテスニマには、ね、そのような力がなかったのか、聖霊を授ける力がなかったのかということですが、これは福音がエルサレムだけではなくさらに外へと広がり、多くの人々に届き、そして様々な民族、文化、習慣、宗教の中へ壁を越えて広がっていく、そんな素晴らしさもあるわけですけれども、しかしその広がりの中であったとしても、私たちが信じる信仰は一つでなければならないということなんです。教会はエルサレムから始まり、ユダヤサマリアの全土、そして地の果てへと元をたどればエルサレム、しかもイエス・キリストから始まり、その福音、神の御言葉が広がる中にあって、それぞれの地域の文化や風習、価値観に影響され、シモンのような自分勝手な解釈で福音を受け入れ、ぶれていってはならない、変わっていってはならないということなんです。ですからわざわざエルサレムから、そのスタート地点エルサレムから人がやってきて、聖霊が与えられるために祈り、そして彼らの信仰が確かなものとされたのではないかと思うわけなんです。そしてこれからこの新しいステージから、この福音がさらにさらにいろいろな地域に広がる中で、どのように福音が受け入れられ、そして何を教会は守るべきなのか、議論し考え、そんな中で福音が広がっていく様子を私たちは見ていくことになります。私たち教会はキリストの体であり、体には様々な部位、それぞれ異なった多様性にあふれた働きがあります。不思議な調和により、それぞれ一つ一つが必要とされ、用いられ、しかも体として一つにされています。しかし大切なことは、私たちの体をつなげる頭、それは他ならぬキリストただ一人であり、私たちの勝手な解釈、理解、考えでその教えを歪めてしまってはいけないということなんです。だからといって歪めてはならないと外に向かうことをやめ、内にこもり壁を作って、外にはもう出ていかないということが福音ではありません。出て行って様々な壁を乗り越え、隣人のことを理解しつつも受け入れつつも、私たちの信じる福音、私たちの信仰の中心はキリストのみであり、そしてこのキリストのゆえに私たちが一つとされている、そのことを私たちもご一緒に証ししながら歩み続けてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。